第3章では、農業の持続的な発展について紹介します。この章では、農業生産の動向や、担い手、農地の確保、農業生産基盤整備などについて紹介します。
よろしくお願いします。
まず、農業生産の動向について紹介します。2022年の農業総産出額は、前年に比べ 1.8% 増加し、9兆円となりました。
農業生産額の増加はどのような理由によるものですか？
米や野菜、豚や鶏の価格が上昇したことから、前年に比べ増加しました。
都道府県別の農業総産出額はどうなっていますか？
都道府県別では、1位は北海道で1兆2900億円、2位は鹿児島県で5100億円、3位は茨城県で4400億円でした。
畜産経営の状況はどのようになっていますか？
我が国の畜産経営は、家畜の餌などの生産コストの増加に加え、物価高騰に伴って牛肉の消費が減退しており、それにより肥育農家の子牛の導入意欲が低下したことを受け、黒毛和牛の子牛の取引価格は、2023年10月には、1頭あたり50万円まで下落しました。その結果、黒毛和牛の子牛の全国平均の売買価格が、保証基準価格を下回り、肉用子牛生産者補給金が21年ぶりに発動しました。
畜産経営については、どのような支援が行われているのですか？
農林水産省では、和牛子牛生産者向けの繁殖経営を下支えするとともに、成長が良く、肉質に優れた若い繁殖メス牛への転換を支援しています。
主食用米の生産はどのような状況ですか？
2023年産の主食用米の生産量は、前年比で 1.4% 減少の661万トンとなりました。主食用米の需要量が減少する中で、農林水産省では消費者のニーズに対応した生産を行うため、産地・生産者と実需者が結びついた事前契約や複数年契約による安定取引、米粉用米などへの作付け転換への支援、都道府県別の販売進捗や在庫・価格などの情報提供を実施しています。
主食用米から米粉用米などへの転換を進めているのですね。一方、麦・大豆などの国産需要が高まる畑作物の生産はどのような状況ですか？
2023年産の小麦の作付け面積は、前年比で 1.9% 増加の23万2000ヘクタールとなっています。また、2023年産の大豆の作付け面積は、前年比で 2% 増加の15万5000ヘクタールとなっています。農林水産省では、作付けの団地化や、営農技術の導入への支援などによる生産体制の強化や生産の効率化などを推進しています。また、水田におけるブロックローテーションも活用しつつ、水田を畑地に転換する取り組みや、畑作物の産地形成に向けた取り組みを支援しています。
農業の担い手の育成や確保を図っていくことも重要ですね。
農業経営体数は減少傾向で推移しており、2023年は前年に比べ 4.7% 減少し、 92万9千経営体となりました。また、普段仕事として、主に自営農業に従事している農業者である、基幹的農業従事者の数も減少傾向で推移しており、2023年は 5.1% 減少し、116万4千人となりました。
農業従事者の年齢構成はどのような状況ですか？
基幹的農業従事者は、65歳以上が全体の約7割を占めています。また、平均年齢は 68.7 歳となっています。農林水産省では、世代間のバランスの取れた農業構造の実現に向け、計画的な経営継承や若年層の新規就農を促進しています。また、農業において女性が活躍できる環境整備や、農業者の老後生活の安定と、農業者確保のための農業者年金の政策支援などにも取り組んでいます。
地域農業を維持し、持続可能なものとしていくためには、担い手の育成、確保と合わせて、中小・家族経営など多様な人材や主体の活躍も重要ですね。
2023年の農業経営体に占める個人経営体の割合は 96%、経営耕地面積1ヘクタール未満の割合は 52% となっています。
中小家族経営などの経営体が農業経営体の大きな割合を占めていますね。こうした経営体は地域でどのような役割を持つのでしょうか。
生産現場では中小家族経営など多様な経営体が産地単位で連携・協働して農業生産や共同販売を行い、地域社会の維持に重要な役割を果たしています。
農村では高齢化や人口減少が進行していますが、外国人材を含め生産現場における労働力確保も重要ですね。
2023年における農業分野の外国人材の総数は、前年に比べ約8000人増加し、5万1000人となっています。また、全国の農業現場では、高齢者、障害者などの多様な人材を確保し、それぞれの持つ能力を生かす取り組みが広がっています。